石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
今年2016年も早くも半分が終わろうとしておりますけれども、はい、いかがでしょうか、スマホ業界。
ね、スマホ業界的にはね、やはりまあ夏商戦というところでね、各社が新製品を投入してきているというところだと思いますけども、まあそんな中ね、サムスンのギャラクシーがいち早くね、発売し、
はい、
結構これがまた評判いいということで、うん、ね、サムスンジャパン関係者もだいぶねほっとしてると言いますか、久々に笑顔を見たなという感じ、
ね、久々にですか、
しますね。まあやっぱりね、話を聞くとギャラクシー S7H 比較的その欠点がないと言いますか、デザイン的にはね前のモデルに近かったりもしますけども、SD カードスロットが復活したりとか防水が復活したりとかっていうところで言うと、欠点のないハイスペックのスマートフォンというところでプロアマ問わず一般的にもかなりね売れてるのかなという感じですね。でね、予約のキャンペーンで VR のヘッドマウントデバイスを無料でプレゼントするみたいなこともやってましたし、あとね、商業施設で VR 体験できるイベントやったりですとか出たのが、まあ非常に大きかったのかなというところですね。まあね、最近のスマートフォンね、見た目あんまり変わりがなかったりとかしますので、ね、いかに体験してもらうか、いろんな機能をね体験してもらうかってところが重要だったりすると思いますし、まあその点ね、サムスンは VR を持っていて、で VR いかに体験してもらうかというところに注力したのがね、構想したのかなという感じですね。
なんか最近のスマートフォン発売の中ではちょっと派手な印象がありました、売り方とか。
そうですね、やっぱりね、大々的にね CM もまだね流したりもしますし、かなりね派手にやってる感じもしましたし、まあね、サムスンとしてはもう後がなかったというか本当ね厳しい状態だったので、ようやって売れてよかったなっていうところですね。
はい、
本当ね、関係者ホッとしてるだろうなっていう。
いや、良かったですね。またお話聞けたらいいですね、
はい、この番組で。そうですね、サムスンの人また呼びたい感じしますね、
はい、はい。さて今週の特集ですが、石川さん、
はい、シャープ株式会社のスマホ統括担当の方をお呼びしております。アクオスとしてね、夏商戦どう挑むのかといったところを詳しくお伺いしたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
頑張れ日本メーカー、アクオス夏モデルとシャープの力。先日のロボホン発売で携帯電話業界に新風を巻き起こしたシャープですが、もちろんスマートフォンのニューモデルも忘れてはいけません。シャープの携帯電話ブランドとしておなじみのアクオスシリーズは2016年夏モデルとして NTT ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリア向けにそれぞれ新機種投入を発表しました。本日はシャープ株式会社より通信システム事業本部商品企画部長林隆之さんをお迎えし、アクオスの新製品に触れながらシャープのスマホの歴史も振り返っていきたいと思います。林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。林さん、商品企画部長でいらっしゃいますけども、もともとシャープに入られてどういったことをされてたんですかね。
そうですね、シャープに入るきっかけを作ってくれたのは、はい、電子手帳なんですね、は
い、懐かしい、
はい、カードを入れて、まあ、いろいろ機能を追加したりとか、はい、そういうことができるものなんですけども、まあ、それに憧れてシャープに入社をしましたと。で、まあ、何かのご縁で、はい、まあ、その商品企画をやらせていただいて、まあ、その後にそうですね、携 携帯電話の方の、はい、まあ、商品企画を担当させていただいていると、うん、まあ、そういった経緯がございます。うん、
じゃあもう本当にこうスマートデバイスといいますか、まあ、そういったものはもうずっとやられているという感じ
ですね。そうですね、基本的にはお客さんそれぞれが携帯して、はい、うん、使っていただくもの、手に持って使っていただくものっていうのが、まあ、主な商品を担当してきた分野になります。
なるほど、はい。というわけでね、シャープ、夏商戦モデルといったものが、発売になってますけども、今回まあね、あの実際にまあ発表会もやられてますけども、特徴的だったのが各キャリアのフラグシップモデルが結構ほぼ同じベースモデルになっているというところで、まあ、今までとだいぶ違うのかなと。今までのシャープってね、各キャリア向けにそれぞれまあカスタマイズしたモデルになったという感じがしましたけど、シャープこの夏商戦一体何があったんですかね。
そうですね、はい、まあ、一つ特徴的な端末を出したいという思いは当然ございました、はい、うん、まあ、そんな中で我々今取り組んでいるのがリブランディングですね、はい、スマートフォンの中でもリブランディングに取り組んでいます、うん、でそのテーマになっているのが人に寄り添うパートナー、まあ、そういった新しいキーのメッセージがあって、はい、スマートフォンについては生きる力を起動する、はい、まあ、そういうところでですね、今までまあ単なる道具から人の表情とか、まあ、そういったものを作っていく、まあ、パートナーでありたいといったような形で、うん、まあ、ものづくりですね、この夏については、はい、させていただきました。
うん、で、まあ、周り俯瞰して見てると、まあ、各メーカーね、それぞれフラグシップモデルがあって、でそれをまあ各キャリーにね同じモデルを提供しているという感じになっているので、だいぶまあシャープもねそっちの路線に近づいてきたのかなという感じがしますけども、今回そのアクオスのフラグシップモデルですけども、機能的な特徴っていうのはどの辺になってくるんでしょうかね。
そうですね、生きる力を起動するというふうに先ほどお話しさせていただいたんですけども、はい、まあ、デザインであれば生命感、はい、まあ、これは光による生命感ですよね、はい、イルミネーション、まあ、そこに生命感といったものをまあイメージさせたりとか、うん、2.5D のガラス、はい、でこれは柔らかさを表現したりとか、はい、まあ、あとはエモパーであれば頑張れ、これを起動するっていうような言い方をしてるんですけども、うん、まあ、話しかけたり、人に合わせて会話をしたりとかメモを取らせたりとか、まあ、そういったですね、はい、取り組みをしております。であとは、まあ、これ多分根幹のところなのかなと思うんですけども、ハイスピードイグゾ、はい、まあ、これを使っていて、まあ、超気持ちいい、まあ、これを起動しましょうということで、通常だったら 60Hz でなんですけども、はい、120Hz でこれで滑らかくっきり、そういったようなですね、ものづくりをしてます。あとカメラですとか、まあ、当然ユーザビリティですよね。ユーザビリティに関しては簡単に使える、ツイストマジックであったりオートスクロールであったり、はい、グリップマジックと、まあ、今回指紋センサーも端末の筐体の横に配置してみたりですね、まあ、そういったような工夫をしております、
はい、まずねこの番組的にはちょっとねエモパー推しなのでエモパーちょっと突っ込みたいなと思うんですけど今回エモパーあれですよね、バージョン的には 4.0 になったという感じですけども、
そうですね、
4.0 で何が変わった感じなんですかね。
4.0 は、はい、一つ、まあ、ヘルスケアっていうものに、はい、ターゲットを絞って、まあ、フォーカスしてものづくりを考えてみようかなということで、はい、タニタさんの体組成計、はい、まあ、これと連携させるようなことを一つですね、その中の一つとしてはやってます。
うん、まあ、あれですよね、エモパーに体重を知られるっていう感じになるんですかね。
そうなんですよ。でも体重だけではなくて、はい、その時体に起きている状況、これをいろいろアドバイスしてくれるんですね。
うん、具体的にはどういったことをアドバイスしてくれるんですか。
どうなんでしょうね。
そう、内緒の感じなんですかね。使ってみないと分かんないとか、ね、
使ってみたら多分いろいろ喋ってくれると思います。
はい、他に 4.0 の特徴ってあったりしますか。
そうですね、まあ、メモの取り方であったりとかも変わってきてますね。
はい、実際あれですよね、はい、ロパー非常に継続使用ユーザーもかなりいて、どんどんどんどん進化しているという感じなんですよね。
そうですね、この間発表会では、まあ、40万人超えましたということをお知らせさせていただきました。
まあ、こういったものってね、ユーザーが多ければそれだけね、いろんなどういった話し方する人がいるのかっていうのも分かってくるでしょうし、
はい、
ますますね進化していくのかなというところですよね。
そうですね、この、まあ、本当にエモパーはどういうふうに進化させていこうかっていったところは、まあ、我々会社の中でも日々議論をしているような形ですかね。
結構あの辺の、うん、ね、シャープって 掃除機も喋ったりもしますし、あとねロボホンも喋ったりしますし、こういったものってこうシャープ全体で共通的に開発しているものなんですかね。
はい、一つのコンセプトとして、はい、AIoT という言い方をしています、はい、でこれものの人工知能化ということで、エレクトロニクス商品が、いわゆる知性とか、そういうものを持って、愛着を生み出す存在にしたいなと、そういったところからまず一つはロボであったり、スマートフォンに搭載されているエモパーであったり、そういったものから始めようかなと思ってます。
ね、この AIoT ってなんかね、番組的には IoT あんまり好きくないんですけどただここに人工知能を加えると結構あこれ来るかなっていう気がするというか、なんかねもっとシャープ以外のとこでも言いそうな気がするんですけど、シャープがいち早く行ったっていうのは結構してやったりな感じがするかなっていう気がするんですけどね。やっぱりシャープとしてはね目の付けどころが早かったというか、そんな感じなんですかね。
はい、そう言っていただけると非常に嬉しいですけど、ちょっとプレッシャー感じますね。
まあそうですね、とは言いつつもねやっぱりねいろいろとね喋ってほしいなって気もするしますし、ね、やっぱりこれからね世間的にはねボットって言われてて、ね、会話をすることによってねいろんな情報を引き出すとかっていうねトレンドになりつつあるので、結構そこに乗ってたりするのかなっていう気がしますね。はい、あと、フラグシップモデル、デザインがね3キャリア向けで共通化されてますけども、世間的な声を聞くと結構なんでしょう、デザイン的になんかシャープっぽくないというか、今までですと、ね、三辺共学縁で見た瞬間にシャープっていう感じが分かったりもしたんですけど、若干落ち着いたデザインになってるというか、その辺も感じるんですけど、これってどういう経緯があったりしたんですかね。
はい、そうですね、額縁をできるだけ減らして、はい、端末の持った感じ見た目をできるだけ小さくコンパクトにしようという考え方は特に変わってないですね、なんですけども、今回一番やりたかったのは先ほど申し上げた人に寄り添うといった部分ですよね、柔らかい形ですとか持ちやすさであったりとか、丸みであったり、そういったものをまずこの、夏モデルですねに関しては表現をしたかった、そういう感じです、はい、
いやね、先週ねソニーの方が来ましたけど、その時も持ちやすさだって言ってたので、なんかねこの夏は持ちやすさブームなのかなっていう感じはちょっとしましたね。
その各社がおっしゃる持ちやすさっていうのがどこまで突き詰めてるのかというの気になりますよね。
ねえ、ですしね、そのね画面サイズから持ちやすさを持ってくるっていうパターンもあればね、全体的なデザインとかってあったりもするので、この辺は非常にねちょっとね店頭でいろいろとね実際に持ちやすさを比べてみて、
まず触らないとって感じですよね。
そうね、そこは重要なのかなって感じしますね。あとあれですよね、カメラ機能的に言うと発表会でもかなり押してましたけども、花火撮影機能が充実してるという感じですよね。これ実際どんな感じなんですかね。自動で撮影できるんですよね。
自動ですね、はい、やっぱりその瞬間撮れるのってすごく難しいですよね。で、カメラ機能の一つとしては高速で起動したり、高速でオートフォーカスを当てたりとか、そういうのも当然あるんですけども、暗い場所、特に花火なんかいつシャッターチャンスが訪れるかわからない、もうここはじゃあもうスマホに任せちゃえというところで、花火がこうちょうどパーンってなった瞬間ですよね、でそこを端末側が判別をしてシャッターを切ると、そういうようなものを今回初めて入れてます
ですよね。だからもうユーザーはね、アクオスを持って花火が上がる方にカメラを向けておけば、勝手にこうシャッターが落ちていくという感じなんですよね。
そうですね。
ね、これって、ね、開発期間おそらく、ね、冬の間にやってるだろうから随分大変なんだろうなと思ったら、どうやら開発陣は、舞浜に夜な夜な通い、
まさか
夜8時を待って、なんかね一生懸命撮影してたみたいな話を
聞
いて、
花火を、よ
くご存知ですね、
っていうこうね、担当者の方が熱く語っていたので、っていうので、ね、これからのシーズン花火を撮るのがね非常に
そうですね、本当にちょっと楽しみかなと思います。
ですよね。本当ね、実際花火と撮影してみてもね、なかなかうまく撮れなかったりもしますし、この辺っていうのはね非常にこうユーザーを向いてるのかなっていう感じですよね。はい、であと、0.4 秒で起動してオートフォーカスが 0.02 秒でピントが合うようになってると、
はい、
この辺もやっぱり 注目なポイントだったりするんですかね。
そうですね、はい、ここに関しては、まあ、このモデルだけではなくて我々継続して、はい、取り組んできたテーマでもあるんですね、はい、シャッターチャンスっていつあるのかわからないよねって話先ほどもさせていただいたんですけども、これもその通りで、カメラを起動して撮影するまでに、はい、撮りたいシーンがもうすでになかったとか、まあ、そういったところもあるので、こういった基本機能はやっぱりきっちり押さえておくべきなのかなというところですね。
ね、この辺も各社今競争になっていてね、何秒で起動してね、ピントが合う合わないって話をしたりするので、こうやって他社のスマホも相当研究されてる感じだったりするんですかね。
そうですね、まあ、当然、できることっていったのは、まあ、我々だけではないので、うん、いろいろな端末を見させていただきながら、うん、じゃあ社としてはどうしよう、うん、でこの数値を目標にしてやろうっていったところで、まあ、開発をしてます。うん、
あとまあ今回といいますか、まあね、従来から特徴としてあるのが、まあハイスピードイグゾーディスプレイというところですけども、ね、実際まあ発表会でも、ね、120Hz 駆動で、ね、従来に比べると2倍、 60Hz から2倍になっているというところがアピールされてますけど、これって実際こう何がいいものなんですかね。
まずハイスピードイグゾーなんですけども、はい、通常であれば 60Hz、はいで動きます、はい、1秒間に60回ですよね、うん、それを倍にしてます。120回ですね、120Hz、はい、で画面の、切り替え書き換えをしてます、うん、でそれで何が起きるかというと、画面が非常に滑らかに見えるようになります。例えばニュースサイトを見ていながらこうクリックして、はい、まあ、操作をしている時なんかはやっぱりちらつきがやっぱりどうしても見えていくんですね。で今回このハイスピードイグゾーにすることによって、そのちらつきはほとんどなくなります、うん、はい、滑らかでくっきりで、かつ目にも優しいといったようなところもですね、言えるんじゃないかなと思います。
やっぱりこういうところはシャープのこだわりというか差別化のポイントとしてはね、やっぱディスプレイっていうところをね、非常に推してるのかなというところですよね。で実際あれですもんね、縦長の画面をスクロールを勝手にしてくれるようなモードもあったりするんですよね。スクロールオートでしたっけ。
そうですね、
であれだから自分でいちいち指でやんなくても、はい、勝手にこう流れるようにこうスクロールしてくれたりもするんですよ、はい、あれもなんか地味に便利な感じですよね。
そうですね、であと自分が読みたいスピードに合わせて切り替えもできるんですね、はい、まあ、ですので本当にちょっとずつ切り替えて、で自分が読みたいように見たいようにっていったところもストレスなくできるのかなと思います。
ね、おそらく日本の、ね、市場だと、ね、電車に乗りながら片手でスマートフォン持ってもう片手で、ね、追加持ったりするので、そういう時に、ね、勝手にこうスクロールしてくれると結構楽なのかなっていう感じですよね。あとまあ先ほどもちょこっと触れてましたけど、ツイストマジックっていう機能もありますけど、これもなんかすごい地味なんだけど、まあ、痒いところに手が届くような感じですよね。
そうですね、まあ、例えばですけども、はい、メール見てました、うん、でブラウザで何か調べたいことがあります、うん、でじゃあまた、元のメールに戻るときどうしたらいいんですかっていうと、まあ、ある一定の操作をしないといけないですよね、はい、うん、でそこに対して、すぐに端末をこうひねる、手首でひねるだけで前に使っていた機能アプリケーションが表示される、うん、そんな機能になってます、
うん、ね、本当こうすっごい細かいところだと思うんですけど、ただ使っていくと便利なんだなっていうね、気はすごいするかなって気がしますね。
じゃあ今後ねツイストしてる人見たらあって
そうそうそう、アコを使ってんだなっていうところですよね。
たまに違う端末を使うとついこうやってしまうんですね、
癖でやってしまいますよね、はい、それね、
なんか最近のこういったね細かいところまで手を入れるって感じを見ると、だいぶなんでしょう、なんか昔のガラケーっぽいというか、なんかその辺に通じるものがあるというか、今までのスマートフォンってスペックありきで競争していたのが、ここに来てこうね痒いところに手が届く競争になってきたという感じがするんですけど、実際シャープとしてもそういうところは意識したりしますかね。
そうですね、Android、はい、まあ、今回 OS、まあ、こういったスマートフォンに扱われている、はい、でその中でほとんどの機能が網羅されてはいるんですけども、うん、まあ、やっぱりこういうふうに使えたらいいよねとか、うん、ここが不便だよねっていう、まあ、いろんな声ですとか、うん、まあ、社内でも聞こえてきて、 まあ、それをじゃあどういうふうに実現していったらいいのかっていったところはやっぱり我々も使っている一ユーザーであるので、うん、まあ、そういったところも忘れずに機能の一部として開発をしていきたいなというふうには思ってます。
うん、ね、あとあれですよね、今回はドコモとソフトバンク向けが指紋認証で KDDI 向けが目の認証でロックが解除されるという機能が載せたりするんですよね。
そうですね、はい、見るだけ解除っていうものですね。うん、
そう、結構あの、はい、見るだけ解除がいいなって感じはするんですけど
新しいですね。
うん、はい、ね、あれっていうのは従来のまんま今まで載ってるカメラと同じもので解除するって感じなんですか。
基本的には、はい、従来の、まあ、内側にあるインカメラ、はい、
インカメラ、
まあ、これで目の形であったり、まあ、総合的な判断をして、まあ、認証するというものになっています。
あと KDDI 向けではアクオス K も出されてますけども、この辺というのは実際反響どうなんですかね。ずっとやられてますけども、は
い、そうですね、まあ、プラットフォームに、まあ、スマートフォンと同じものを使って、はい、まあ、今までのガラケーとどうなのかっていうと、まあ、新しい、まあ、一つのカテゴリーとしてできるんじゃないかなと、はい、まあ、思ってます。
ね、今回から M パワー対応になると。
そうですね、はい、こちらにも M パワーを搭載させていただいて、うん、でやっぱりあのキーボード、はい、まあ、12キーなのか10キーなのか、はい、といったところもあるんですけども、やっぱり使い勝手はこっちの方がいいよねって言われるお客様も非常にまだ多くいらっしゃるといったところで、うん、まあ、そういったお客様に対して、まあ、きっちりとものづくりをしていきたいなというふうに思ってます。
そうですよね、なかなかねこの辺ね他に作るメーカーがいなくなってくる中ね、結構重要な市場だったりもしますよね、シャープしてもね。
そうですね、
あとあれですよね、 au 向けにはハイスペクター別のモデルも用意されたりするんですよね。
はい、アクオス U
です。はい、はい、あれというのはどういうコンセプトで出されたりするんですかね。
はい、まあ、フラッグシップはやはり機能、はい、主要面でやっぱり飛び抜けたものになってくるんですけども、うん、アクオス U に関してはハイスペック、スペックだけを求めるのではなくて使い勝手ですかね、はい、まあ、そこを重視したモデルにしたいなと思ってます。うん、液晶の大きさも、はい、フラッグシップモデルが 5.3 インチに対して5インチであったり、はい、電池の容量もですね3000ミリをオーバーする形で、まあ、非常に電池持ち、まあ、これもいいというところで、ちょっとフラッグシップとは違ったアプローチで、まあ、ものづくりをこのモデルに関しては、はい、させていただいてます。
あと、はい、まあ、非常に今スマートフォン市場難しい、まあ、昔から難しいと思うんですけども、シャープとしては今後こうどう攻めていくとかってあったりしますか、今後のこう路線として。
はい、まあ、今回ドコモさん、はい、KDDI さん、はい、ソフトバンクさん、まあ、一つ共通モデルというところで、はい、まあ、作らせていただいてます。うん、で、まあ、これからもですねやっぱり競争という面で言うと非常に厳しいのかなというふうには思ってはいるんですけども、やっぱり世の中コモディティ化が進んでいるというふうに、うん、まあ、特にねスマートフォンの中では言われているんですけども、うん、まあ、やっぱりちょっと目線を変えてお客様に合わせた商品作り、まあ、ここを心がけていきたいと思ってます。
その点で言うと、はい、まあ、今のところね日本市場がメインってことを考えると本当にこう日本のユーザーが使いやすい、日本のユーザーが使ってこう気持ちいい、日本のユーザーが満足するスマートフォンを作れるメーカーってなってくると結構シャープが担ってる役割って大きいのかなって気がするんですけど、どうですかね。
はい、まあ、私自身が国内モデルの担当というところもあるので、はい、うん、もうそこは本気でこれからもやっていきたいなと思いますね。はい、
そうですね、他のメーカーはねどうしてもグローバルモデルがあってそれをね日本向けにちょっと中身を変えるとかグローバルがあった上での日本仕様だったりしますけど、日本初っていうことを考えると作ってくれるところってなかなかなかったりするので、ね、そう考えるとねシャープこそ頑張ってほしいなっていう気がしますけどね。
ありがとうございます。
はい、ね、ここ最近格安スマホとかも入ってきて相当厳しい感じもしますけど、ね、シャープとしては格安スマホというかね安いモデルも SIM フリーで出したりしますけども、 SIM フリーも今後も継続してやっていくという感じなんでしょうかね。
そうですね、SIM フリーに対する SIM フリーっていうんですかね、うん、MVNO に対するやっぱりお客様の需要 求めている方が非常に多くなってきているっていうのも、うん、まあ、事実かと思います、うん、まあ、そういったお客様に対して、まあ、我々がこれからですよね、はい、どういうふうにアプローチしていくのかっていうのはもうちょっと考えていきたいなと思います、うん、はい、
じゃ最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、今回ですね、発売させていただいている夏モデル、ゼータ WX セリエ、まあ、この3モデル非常に我々としても自信作なんですね。で非常によくバランスも取れて、いるモデルだと思います。でこれからも頑張っていきたいと思います。でぜひあのエモパーですね、使っていただいてそのエモパーとの会話も楽しんでいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストはシャープ株式会社通信システム事業本部商品企画部長林隆之さんでした。以上特集、頑張れ日本メーカー、アクオス夏モデルとシャープの力でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、モーパーユーザーの松代さん、先ほどの話を聞いてどう思いましたかね。
はい、まあ、あのエモパーがすごく進化したということで、あの特にヘルスケアのお話をされてたかと思うんですけど、うん、はい、おそらくヘルスケアに関して言えば使う人使わない人分かれると思うんですよ、
はい、
なのでこれはね、全員に対しておエモパーすごいじゃんって思うかっていうと、私はどうかなっていうところがまず1点あるのと、あとあんまり言いすぎるとちょっと良くないんですけど、
はい、
まあ、個人的には以前もちょっと話したことあったんですけど、はい、いわゆる朝起きて会社に移動して夜帰宅するっていう生活パターンがある人向けのスタイルになってるのがエモパーじゃないですか。我々みたいなちょっとノマドっぽい人にはどうもなんか対応してないところがあって、そこがもうちょっとこう寄り添ってくれたらいいなって思ってます。
そうなんですよね、やっぱりね、規則正しい人向けっていうところがね、まだまだ課題でしょうしね。これは 4.0 になってね、変わってるかどうかにね、ちょっと期待したいなっていうところですかね、
ここのわがままに ね、
はい、手の手な感じですかね、
はいはいはい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週は絶賛今検討中です、調整中という感じなので、
はいはい、
お待ちください、
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。クポッ。